おはようございます。ではただいまから2月6日顕現後第5シースの礼拝式を行います。では新聖歌の27番を賛美しましょう。聖書を朗読いたします。コリント人への第1の手紙15章1節から9節。コリント人への第1の手紙15章1節から9節を朗読いたします。修法の裏面か新約聖書の349ページです。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方はしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。 その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後キリストはヤコブに現れ、それから全ての人たちに現れました。そして最後に好き足らずで生まれたもののような私にも現れてくださいました。私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。以上です。それでは礼拝を始めるにあたりまして、お祈りをしましょう。恵み深い天の下の神様、今朝またこのようにしてあなたの前に出て礼拝に預かることができますことを心から感謝いたします。パウロがこの福音をしっかり覚えているなら、この福音によって救われますと私たちに語っております。イエス・キリストが私たちのために、私たちの罪を負って十字架にかかり命をお捧げになったこと、そして死んで三日目によみがえられたこと、そして今も生きておられ信じる者を救うお方である、そのことをもう一度覚えることができますことを心から感謝します。どうか私たちが最後までこの福音を忘れることなく、信仰しないことなく、最後まで死の道を歩んでいくことができますように導いてください。そしてそのために今日あなたがお語りなさろうとされる御言葉を、この小さきものでありますけれども十分に取り継ぐことができますように、そして御言葉によってまた上より新たに力が与えられ、励まし慰め受けて新しい一週間を人と共に歩むものとなりますように導いてください。最初から最後まであなたの導きに信頼して礼拝を始めるにあたりまして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では月間賛美252番を賛美しましょう。
誰も損ない。
て安しい御神共にませばよし雨土崩れ去り脱破の目と共に御子イエスが現れとも名取って恐るべしやすべて安し御神ともでは、もう一度聖書を朗読します。ルカによる福音書5章1節から11節。修法の裏面か新約聖書の117ページです。ルカによる福音書5章1節から11節を朗読します。さて、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つシモンの船に乗り陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し網を下ろし魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて魚を2艘の船にいっぱいに引き上げたところ両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のデベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。以上です。それでは私たちの信仰を使徒信条によって告白しましょう。使徒信条。我は天地の造り主父なる全能の神を信ず。我はその一人子我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死して葬られ黄泉に下り三日目によみがえり天に昇り父なる全能の神の右に座したまえり生ける人と死にたる人とを裁かんがため賢いより再び来たりたまわん。我は聖霊を信ずまた聖なるキリスト教会すなわち生徒の交わり罪の許し体のよみがえり限りなき命を信ずアーメン。では新聖歌33番を賛美しましょう。 われ罪人の頭なれども、主は我がために命を捨てて、尽きぬ命を与えたまえり、天津御国の民とならしめ、御気につらなる小枝のごとく、ただ主によりて生かしたまえに、たげにもとごとき見つくしみや、求めず知らず、すよしし口に、主はまず我を認めたまえに、思えばかかる罪人我を探し求めて、救いたまいし、主の御恵みは限りなきかな。
ついこの間年が明けたと思っていたらですね、早いものでもう2月になりました。昔から1月は行く、2月は逃げる、3月は去るなんて言われてですね、同じ12ヶ月でも特にこの時期は早く感じますね。しかしどれほど月が経ち、また状況が変わろうとも、神様の御言葉だけは決して変わることはありません。今日もその変わることのない御言葉にじっくりと耳を傾けてまいりましょう。さて今日の箇所はですね、イエス様がペテロに深みにこぎ出して網を下ろしなさいと命じられたところですね。ペテロは昨晩夜通しかかって漁をしました。しかし一匹も取れなかった。その苦い経験でありましたけども、しかし彼はお言葉ですから従いますと、そう言って従って網を下ろしたところ、大量の魚が取れたというところですね。今日はこのイエス様が深めにこぎ出して網を下ろしなさい命じられた、それに対してペテロがどうしたかという話がですね、今日の話のポイントになってますね。信じることができてよかった、イエス様を信じることができてよかったというだけじゃなくて、その信仰を持って自分が神様にどう関わっていくか、そのことですね。 今日はその点から3つの点からですねメッセージを取り継いでいきたいと思うんですけども、まずここから教えられる第一番のことは、自分の弱さ限界を認めてイエス様にすがりなさいということですね。一晩中漁をしても何も取れなかった。しかしその辛い現実の中で彼はイエス様のお言葉に従ったというわけですけども、このことはそのように彼が自分の弱さに直面してイエス様にすがったことを意味するわけですね。その結果本当に自分も予想もできないような神様の栄光を目の当たりにすることができたというんですね。皆さんどこの教会でもそうですけども、大体教会員の、ね、メンバーの、ね男女の割合を見てみますと、大体4分の1か多くて3分の1が男性でですね、残りの3分の2か4分の3が女性でありますね。でこの男女の比率というのはキリスト教に限らず仏教とか他の宗教でも大体似たような比率だそうですね。ところでちょっと話しづらいことですけども、日本は一頃に比べますとかなり減少しましたけども、でも現在でも2万人以上の方が自ら命を絶っておられます。でその男女比率はというと、先ほどの教会の比率は全く逆でですね、正反対で男性が圧倒的に多く、大体女性の 2.5 倍だというんですね。皆さんここで考えていただきたいんですけども、どうして信仰を持つとか信仰に入るというのは女性の方が多くてですね、自ら命を絶つ人は男性の方が多いんでしょうか。そこを突き詰めてまいりますと、一つの大切なことが見えてくるんではないでしょうか。まあ、いろんな原因があると思いますけども、一番大きな原因は男性は比較的プライドが高いということが挙げられると思うんですね。もちろん女性の中にもプライドの高い方もいらっしゃると思いますけども、圧倒的に男性の方が多い。そしてプライドが高いということは、自分の弱さや問題を隠して強がるという生き方になっていくんですね。そういう生き方を生み出していく。だからどうしても孤独や孤立になりがちなんですね。実はそれが一番良くないわけですね。それに引っかえ、女性は比較的自分の弱さを自覚してですね、すぐに助けを求めますから、周りの人と弱さにおいてつながってですね、助け合いやすいわけですね。命の電話というのがありますね。まあ、ある教会の先生がですね、こうやっていらっしゃるんですけども、その先生に お聞きしますと、そこに電話をかけてくる方は圧倒的に女性が多いそうです。自分の弱さを人にさらけさせる。そして、自分も相手も弱い人だと共感できる。ですね、そのことは牧師として多くの人を見てきたこの私も実感できますね。やはりこう自分だけで、男性は自分だけで頑張ろう。自分の力だけで問題を解決しようと考えるわけですね。ですから物事が順調にうまく進んでいるときはいいんですけども、一旦うまくいかなくなったり、自分の手に負えなくなるような負えないような問題苦しみが襲ってきたときに、誰かに喋ったり打ち明けたりできない、黙ってしまっている、一人ぼっちになるわけですね。しかもですよ、普段は弱い相手をどこかで見下していて、自分の弱さを隠し通しますね。そこにこそ問題の根があるというわけですね。しかし自分の弱さをさらけ出して助けを求める、ここに神様が働いてくださる道筋があるというんですね。こんな弱い私だから神様が働いてくださるということですね。皆さん、私たちは強いから教会に来ることができているのではありません。才能が何かあって役に立つから神様に選ばれたわけではありません。むしろそんなつもりでいたら、役に立ちませんね。今日のペテロのように 一晩中網を広げて雑魚一匹取れなかった。その行き詰まりの中でしょんぼり網を洗っているようなところにイエス様が来てくださるということです。そしてあなたを人間を取る漁師にしてあげようと召してくださったということですね。あるところにクリスチャンの精神科のお医者さんがいらっしゃって、彼は自分の診察室にですね、ある牧師が作ったその御言葉入りの日めくりカレンダーを壁にかけているというんですね。で、患者さんたちがその御言葉入りのね、日めくりを見て少なからず涙を流して癒されるというんです。中にはそのカレンダーごとぐっとね抱きしめる人もいてですね、その仕方ないと、そのもうどうしても欲しい言うから一冊差し上げたというんですね。そうやって福音の御言葉、人を癒し慰める命の御言葉が心に届いて涙を流して癒されていく。そしてそれがみんな女性だというんですね。なかなかこういうことは男性は苦手かもわかりません、ね、本当は心の奥深くで求めているのにそれができないでいる。ところで皆さん、どうしてクリスチャンにはいろんな奉仕が与えられているんでしょうか。神様に認めてもらうためでしょうか。あるいは私はこれだけやってると誇るためでしょうか。あるいは神様が困るからしかなく奉仕をするんでしょうか。そうではありません。それは奉仕や使い合いを通してお互いに弱さを持つ者同士が弱さをさらけ出しながら一緒に支え合うこと、このことを学ぶためです。強いから奉仕ができるのではありません。むしろ弱いからできるとおっしゃるんですね。そして弱い自分でもそういうできる奉仕を通して兄弟姉妹と交わっていく、人を支えていく、そういう喜びを味わうと同時に、その弱い自分もまた兄弟姉妹の奉仕や交わりによって支えられている、そのことを覚えて感謝するところにあるんですね。寒い中、まあ、今はホームページですけども、やがてこのコロナが終わったらですね、また教会に集まって礼拝します。寒い中教会に玄関を開けたときにですね、受付のそこにいた何人かの方がその方に向かってニコッと微笑むだけでですね、どれだけ心が和むでしょうか。すごいものがあると思うんですね。あるいは献金当番の方が祈るとき、そこにキリストに対する信仰の告白と感謝がある、メッセージに対する応答がなされている、その祈りの言葉を通して聞いている、一緒に聞いている、預かっている皆さんの信仰が強められるわけですね。祈りとか信仰告白というものはご本人だけが強められるんじゃなくて、聞いている周りの人々も強めていく力があるんです。さて、五節を読みますと、ピテロが言いました。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。これこそは本当の信仰告白ですね。信仰がなければこういう言葉は出てこないし、実行することはできません。私はね、想像するんですけども、彼がそう言った時に周りにいた人々の心も大きく動かしたと思います。そして周りの弟子も来てお言葉通りにしたかった。その時にみんなが素晴らしい技を見たわけですね。ペテロは一匹も取れなかったという最悪の経験によって自分のプライドはズタズタ、自信も粉々に砕かれました。本当の意味で弱さを知った、自分がダメだ、しょんぼりした。けども彼の素晴らしいところはそれを隠したり取り繕ったりすることしないで正直にイエス様に打ち明けた。そこにイエス様が働いてくださったということですね。弱さを認め、幼子がお母さんにすがるように神にすがること、そこに本当に支えられていく、 守られていく秘訣があるということですね。これをまず第一に学びたいと思うんですね。そして二つ目に学びたいことはですね、失敗したところあるいは自分が傷つけられた場所が祝福となるということです。失敗したところが祝福となる。ペトロにとってもう一度この湖に出てですね、網を投げるということは、橋の上乗りという言葉がありますけれども、それと同じで、一度失敗して、まあある面橋を変えたのに、もう一度失敗して橋を書くのかと思ったと思いますね。しかしもう一度そこに行って行くようにイエス様から勧められました。恥ずかしい失敗やをやってプレーズが砕かれ深く傷ついている。誰もそんな場所に行きたいと思いません。でも神様はあえて再びそこに愛する者を使わせてくださる、召してくださる場合もあるわけですね。皆さん、あなたは試験に7回も連続して落ちたという経験をお持ちでしょうか。まあめったにそういう方はいないと思うんですけども、もしそんな経験をしたら、あなただったらどうなさるんでしょうか。これはある本に載っていた証ですけども、あるクリスチャンの青年がいました。まあ、仮に A 君としておきましょう。彼は弁護士を目指してね、司法試験に、チャレンジしたんですね。しかし3回続けて落ちたんですね。普通であればここで諦めてしまうところですけども、彼は決して諦めなかった。で、日本ではダメかと思って彼はアメリカに行って受けたんです。でもそこでも連続4回、続けてですね、落ち続けました。神を信じて祈って挑戦してきたにもかかわらずです。実は彼はですね、中高生の頃から悪い仲間と遊び歩いて全く勉強はしませんでした。まあ、高校はなんとかその担任の先生の愛の配慮で卒業できましたけども、大学は通信で学び始めたの。しかし通信教育で学んでいく時にですね、神様の導きですね、自分から教会に行き始めてイエス様を信じて洗礼を受けて、そこからです、人生に対する姿勢がガラッと変わった、変えられた。猛勉強して通信課程を卒業した後、僕は人の役に立つ弁護士になりたいと思い立って無謀にもチャレンジしてですね、先ほどの結果になりました。しかも彼は途中ですよ、もしかすると医者になるのが見心なのかもしれないと思ってですね、2年連続ある大学の医学部を受けましたけども、それも2年連続失敗しました。ですから全部全て終わった9回もですね、連続して失敗したんですね。彼、これまで彼の相談に乗っていた親しいクリスチャンの友人もですね、ここで諦めろとは言えなかった。なぜか、もしここで諦めたら、あれほど神を信じて全力を尽くして挑戦してきたのに、ついに壁を乗り越えられなかったという挫折感を一生引きずるんではないか。彼は非常に心配になったからですね。そして、まあ、これも神様が許された人生だ、きっと彼のために新しい道を備えてくださっているのに違いないと思って祈り続けた。ところがね、その1年後なんと彼は見事に合格したんですね。司法試験8回目でついに合格。で、彼はそのね、経験を振り返ってですね、とても疲れました。でも、試験に何度も落ち続けた、そういう試練が続いたおかげで、強くなれてよかったですと、彼は言ったそうです。試練の中で、彼の信仰がすごく成長していたんですね。信玄の旧約聖書箴言の24章16節にこういう御言葉があります。正しい者は7度倒れてもまた起き上がる。正しい者は7度倒れてもまた起き上がる。いい御言葉ですね。ここで言われている正しい者というのは言うまでもなく、神様を心から信じる者という意味です。神を信じる者はたとえどんなに倒されても 恥を見ても必ず立ち上がることができるというんですね。それは主が立たせてくださるからです。そのように彼は連続7回失敗という経験が神様にあってかえって祝福に変えられたんですね。まさに七転び八起きですね。さて最後に目を留めたい点はですね、4節の話が終わるとシモンに言われたこの深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいという御言葉ですね。この御言葉は今日生きる私たちにとっても必要な御言葉だと私は思うんですね。私は魚のことは全く分かりませんけども、私の友人に釣りの好きな牧師がいてですね、彼は普段は、まあ、時間暇があるとですね、岸辺からその釣り糸を立てているんです、こう垂れているんですけども、時には船に乗って海釣りを楽しむそうです。で、こう釣り船に乗るにはですね、1回1万円ほどかかるそうですけども、まあ、それほど経済的な余裕もないといったら失礼かも分かりませんけども、そんな彼が1回1万円もね、1万円という大金をかけてやるのはどうしてかと言いますと、それは岸では全く釣れない大物が釣りやすいからですね。私は彼の話を聞いて、あ、これは釣りの話でない、むしろ信仰生活の話だと思わされました。漁業を生業とする人がね、どうして借金をしてまで何千万円というね、あるいは時には何億円という高価な船をね、買って大量のね、燃料を使ってまでしてはるか沖合まで乗り出していくんでしょうか。それは岸でこう釣り物を垂らしているだけでは取れる魚が少なすぎて生活が成り立たないからですね。信仰生活も実はこれと同じではないでしょうか。岸辺に立ったままというのは自分の考えや人生観が まず土台にあって、それに突き刺すように御言葉を学んでいこうとすることですね。そういう信仰生活です。ちょうど金持ちの青年がですね、自分の足りないところだけをイエス様から学べば完璧になると思ってですね、イエス様に聞こうとした、そのいう姿勢と同じですね。イエス様によって欠けた部分だけを教えてもらえばいいと考えた。あくまでも自分の自信とか自分の立派さとか自分の人生観、そういう自分の足の上に立った弓道生活でした。だからイエス様からあなたの持ち物を全て売り払って貧しい人々に分け与えてから私についてきなさいと、そう言われた時に、彼は自分の人生観が根こそぎひっくり返る経験したんです。そして彼はついていくことができなかったんですね。岸に立ったままで信仰生活を歩むということはそういうことですね。あくまでも自分が中心なんです。しかし船に乗って沖に出ていく、深みにこぎ出していくというのは自分の人生そのものをイエス様に預けるという信仰生活ですね。自分がこれまで立ってきたところは本当はあやふやで不確かであった。イエス様だけが本当の私の岩土台であると信じて、それまでの自分の考えや立場を神様にお預けして、お捧げして神様に従っていく、これが船に乗って沖合に出ていく、深みにこぎ出していくということです。現実を見たら、一晩中一生懸命やったのに何も取れなかったという、押しつぶされそうになるかも分かりません。そんなところにもう一度行くなんて何の意味があるんだ、無駄な行動だと思うかも分かりません。でもひたすらに深みにこぎ出しなさいというこのイエス様の言葉、人の言葉ではなく神の言葉に信頼して歩み出すときに、私たちは神の御業をはっきりとこの目で見ることができるんです。そしてここにその人の信仰の全てがかかっているわけです。信仰が本当にあるのかないのか、ここで明らかにされると聖書は私たちに教えるんですね。皆さん、弱いから深みに行けないんではないんです。どこに自分の人生の基盤、つまり土台を 置くかという、そのことの問題なんです。主に、イエス・キリストに人生の土台を置いて、主に支えられることを経験をしている人は、どんなに自分が弱くても立ち上がって、何度も歩み直すことができます。でも自分の力、頑張り、地位やそういうものに土台を置いて据えている人は、自分の力が尽きた時に倒れてしまうほかありません。どんなに弱く、無力であったとしても、主は私たちの弱さをよくご存知ですから、己の弱さを隠さないで、さらけ出して、主に助けを求めて歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。神様、今朝この御言葉を心から感謝します。私たちは自分の無力さ、弱さを嘆いて、そこにばかりとどまって一歩も前へ進もうとしないところがあります。しかしイエス様はおっしゃいました。あなたの弱さが問題ではない。あなたが私という私に人生の土台を置かないことが問題なんだ。さあ、私を人生の土台として深みに漕ぎ出しなさいと、今日お一人お一人にそのことを進めてくださいました。心から感謝します。主よ、どうぞご自身が十字架にかかるほどに私たちを愛してくださるイエス様、この方にもう一度信頼して土台をイエス様に置いて新しい一歩を歩んでいくことができますように、私たちを強め励ましてください。そしてどんな状況であろうとも、そこに主の栄光の藁を見て、また強められ、信仰が成長をできますように導いてください。お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福と守り、導きをお与えください。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。では新聖歌の345番を賛美しましょう。
陰る波に
を離れ、主の恵みのただ中へ、いざこぎいでよ。乗り出せ、沖を刺して、恵みの潮の背に流されて、すべてを主に任すまでは、沖へでよ。岸を離れ、主の恵み中へ、いざこぎいでよ。アーメン。
では主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもならせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では唱詠61番を賛美しましょう。願わくは主イエスキリストの豊かなる御恵み、父なる神の限りなるご愛、聖霊の清き親しき御交わりが、何時だとその家族すべてのものの上に行く親しく豊かにあらんこと。アーメン。
アーメン。
ではこれをもちまして礼拝を終わります。この1週間皆様方お一人お一人が神様に守られ、また元気に来週を迎えられますように心からお祈りいたします。アーメン。